今週は教会のカレンダーでは受難週ですので、イエス・キリストの受難について一緒に学びたいと思います。ルカの福音書の23章の33節をお開きください。聖書はイエス様は神が人となって来られたお方であること、そして神の子キリストであると証言しています。イエス様はご自分が神の子であることを、言葉、その権威ある教えを聞けば、その方が権威ある方であることが分かります。そして言葉だけではなくして、行い、多くの奇跡を行って、ご自分が神の子キリストであることを明かしされました。例えば目の見えないものが見えるようになり、足のなえたものが歩くようになり、そして当時の不治の病であったツアラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞こえるようになり、また死人までも生き返らせて、貧しい者たちに福音が述べ伝えられました。しかしユダヤ人たちはこの方を受け入れませんでした。彼らは多くの奇跡を見たのに、神の言葉を直接聞いたのに、この方を拒みました。そしてどうにかイエス様を殺そうと企みました。彼らはユダの裏切りによってイエス様を捕らえ、一晩中不当な裁判を持ちました。偽りの証言が立てられて、証拠がなかったわけです。当然なことです。で、夜が明けると正式な裁判を持って、自分を神のことをしたそのような特進罪で総督ピラトに引き渡しました。ピラトは当然彼らの妬みによって引き渡されたことを知っていたので、どうにか彼は釈放したいと考えましたが、彼らが釈放を要求したのは極悪人バラバでした。バラバは釈放され、罪のないイエス様は鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、あざけられ、椿をかけられ、十字架につけるために引き連れ出されました。十字架は人間の罪の深さが明らかにされるものです。どんなに人が罪深いものであるか、十字架を学べば学ぶほど、イエス・キリストについて学べば学ぶほど、私たちはそのことをはっきりと知ることができます。と同時に、十字架は神の憐れみと神の愛と神の恵みが明らかにされたものです。今朝はキリストの十字架について一緒に学んでいきたいと思います。ルカの23章の33節をご覧ください。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。 今朝はここまでイエス・キリストの十字架について一緒に見ていきたいと思いますが、イエス様はユダヤ人たちの妬みによってローマ兵に引き渡され十字架につけられました。今読んだ33節にあるように、イエス様が十字架につけられた場所、そこはドクロと呼ばれているところでした。ドクロとは頭蓋骨って意味です。ヘブル語、アラム語でゴルゴタ、ラテン語でカルバリア、英語でカルバリ、そのように広く呼ばれるようになりました。ドクロと呼ばれた理由は、そこが処刑場であったことからそのように呼ばれたとか、あるいはその丘の形がドクロの形に似ていたからだとも言われています。十字架刑はローマの処刑法で、極悪人を見せしめのため の、 この公開処刑がされたものでした。でそれは最も恐ろしく残酷な処刑法でした。まず両手首のくぼみに大きな釘が打ち込まれます。手のひらだと体を支えることができないからでした。それから両足を揃えて、かかとに大きな釘が一本打ち込まれます。そしてロープを使って十字架を引き上げ、あらかじめ掘られた穴に立てます。その瞬間、全体重が両手の釘にかかるわけで、手にかかるわけで、体中にものすごい激痛が走ります。呼吸困難に陥り、それで体を持ち上げようとするわけですけれども、さらなる激痛と呼吸困難で苦しみが増すという、それが十字架刑であったわけです。しかし聖書はただ単に、33節にあるように、彼らはイエスを十字架につけたと事実だけを書いています。イエスを十字架につけた。4つの福音書、マタイもヨハネもマルコも、そしてこのルカも一言だけしか書いてありません。兵士たちがハンマーで釘を打つ音もなければ、痛みで叫ぶ姿も、私たちの感情に訴えるようなドラマチックな表現を、聖書はそのようなことを描写していません。十字架はキリストの生涯のクライマックスです。小説や本やドラマで言えば、主人公が最もクローズアップされるシーンであるわけで、そこを細かく描写するのがドラマであるわけですけど、しかし聖書はそのようなことをしてません。なぜでしょうか。とても大切なシーンなんですけど、大切なことなんですけど、4つの福音書、どれもたった一言だけです。イエスは十字架につけられた。イエスは十字架につけられた。イエス様が苦しむ様子は描写されました。それは当時の人々には詳しく描写しなくても、十字架の苦しみはよく知られていたからです。また、キリストが私たちの罪の身代わりとして死なれたという霊的な意味が最も大切なことだからです。イエス様は二人の犯罪人と一緒に十字架につけられました。一人は右に、一人は左にでした。彼らは何をしたのか、他の福音書を読むと、彼らは強盗だったと書かれています。彼らは殺人者でした。それで捕らえられて、明らかな、それは犯罪者だったわけです。しかしイエス様はどうでした。総督ピラトが裁判をしたわけですけれども、彼は三度も、私はこの人に罪を認めませんと言ったように、イエス様は全く罪のないお方でした。聖書もそのことを繰り返し証言しています。例えば第一ペテロの2章の22節にはこう書かれています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。 キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったと続けて書かれています。罪のないお方が犯罪人たちと一緒に十字架につけられました。それはイザヤの53章の12節の成就でした。こう書かれています。 彼は背いた人たちと共に数えられたからである。彼は背いた人たちと共に数えられたからであると書かれています。続けてこのように書かれています。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。多くの人の罪を負い、背いた人たちの取りなしをする。またここで38節にあるように、これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあったとあります。祭司長たちは自分でそのようにユダヤ人の王だと言ってる、自称してるんだ、そのように書いてくれ、そのようにピラトに訴えたわけですけど、ピラトは私が書いたのは、私が書いたのです、そのように彼は言いました。彼らの要求を拒否しました。ヨハネの19章の20節によると、その罪状書きはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあったとあります。ヘブル語はローマ人、ユダヤ人のためでした。ラテン語はローマ人のため、ギリシャ語はすべての人のためでした。イエス・キリストはすべての時代のすべての人の罪の身代わりとして自ら進んで十字架におかかりになりました。イエス様は、私は命を奪われたのではありません。そのようにヨハネの10章で言われました。18節でしょうか。私を人に命を奪われたのではない、自ら進んでイエス様は十字架に向かわれました。誰も私から命を取った者はいません、そのように言われました。私が自分から命を捨てるのです。自ら進んでご自分の命を捧げました。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです、とヨハネの10章の18節、後で見てください。そのようにイエス様はおっしゃいました。ご自分から進んで十字架におかかりになりました。それは信じる者が永遠の命を持つためです。この方こそ王の王、主のです、主の主です。ピラトはユダヤ人たちへの皮肉で書いたわけですけど、知らずに真理を証言しました。さてここでイエス様が十字架につけられると、4種類の人たちの反応がありました。まず第一に民衆の反応がありますね。35節ご覧ください。民衆はどうしてたと書かれてますか。民衆はそばに立って眺めていたったり、多くの人たちはイエス・キリストの十字架を眺めていたという。しかし彼らはただ立って眺めていただけではありませんでした。マタイの27章の39節40節には彼らはこう言ったと書かれているんですね。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい、そのように彼らはあざけり笑ったと書かれて、民衆の中の多くはイエス様がエルサレムにあのロバの子に乗って入場されて、覚えてますね。上着を脱いで、この白の葉っぱを脱いで、彼なんて言いました、ホサナホサナ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に、そのように彼らはイエス様を大歓迎し、自分たちの王として喜んで迎えた人たちがその中に多くいたわけです。しかし彼らは自分たちの期待した政治的なメシアでないことが分かると、自分の利益にならないことが分かると嘲笑うような人たち、それが民衆だったわけです。多くの人たちがそうでした。 今でもそうですね。多くの人はあざけり笑うわけです。自分に都合がいい時には信じますと言って、そうでなければ立ち去っていくような人たちでした。最初は無関心なんですが、関心あるのは自分に利益がある時だけ。そうでなくなればすぐに罵るような人たち、それが民衆だったわけです。これは詩編の22編の7節の成就でした。こう書かれてます。私を見る者は皆私をあざけります。私を見る者は皆ってあります。一部の人だけではない、すべての人は私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。予言の通りに人々は口を尖らせて頭を振ってイエス・キリストのことを罵りました。第二に、イエス様が十字架につけられるとユダヤ人の指導者たちの反応がありました。彼らもあざ笑ってこう言いました。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。マタイの27章の42節43節には彼らはこう言ったと書かれています。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだからと彼らは言ったと書かれているんですね。これも予言されていることでした。詩編の22編の8節の成就です。そこにはこう書かれています。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだからとあります。第三にローマ兵たちの反応です。34節ご覧ください。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたとあります。イエス様が苦しんでいる十字架の下で彼らはゲームをしていたわけです。ローマ兵たちは仕事の報酬として受刑者の着物を分けてよいことになっていました。後で開いてください。ヨハネの19章の23節には彼らは一つずつ当たるように私分し、下着は上から全部一つに折った縫い目なしのものだったので裂かずにくじを引いたと書かれています。ローマ兵たちは4人一組で行動しましたので、それぞれ受刑者の持ち物を4等分するわけで、イエス様のものも彼ら4等分し、そして縫い目のない1枚よりはそれは裂くのをもったいないので、彼らはくじを引いてゲームをしてそれを、取っていたという。これも予言の成就でした。詩編の22編の18節にこう書かれています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますとあります。そして兵士たちはゲームをしていただけではなくして、36節ご覧ください。そこにはこう書かれています。彼ら兵士たちもイエスをあざけったと書かれているんです。彼らは水葡萄酒をイエス様に差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言いました。水葡萄酒とは痛みを和らげるための鎮痛剤でした。マタイの27章の34節にはイエス様はそれを舐めるだけで飲もうとはされなかったとあります。これも予言の成就でした。詩編の69編の21節にこう書かれています。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませたとあります。イエス様は痛み止めを拒み、完全に意識がある状態で全ての苦しみを味わわれました。民衆、ユダヤ人の指導者たち、兵士たち、彼らは皆 イエス様のことをあざけり笑いました、罵りました、侮辱しました。第四の人たち、それは犯罪人の反応です。39節ご覧ください。十字架にかけられていた犯罪人一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言ったと書かれています。彼はイエス様の悪口を言いました。でも悪口を言ったのは彼だけではなく、他の福音書を読むとどうやら二人とも悪口を言ったようです。そのことがマタイの27章の44節にこう書かれています。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったとあります。一人の強盗だけではなくて、強盗どももと複数で書かれています。同じことがマルコの15章の32節にも書かれています。一緒に悪行を言いました。このようにイエス様はすべての人からあざけられました、侮辱されました。一部の人ではありません、すべての人からなんです。人々はイエス様が神の子キリストであることを受け入れませんでした。拒みました。民衆もそうでした。指導者もそうでした。ローマ兵たちも犯罪人たちも皆イエス様を侮辱し、あざけり笑いました。これが神の子キリストに対する人間の仕打ちです。彼らだけではありません。聖書はすべての人がそうであると教えています。義人はいない、一人もいない、詩編にそのことを書かれています。そしてパウロもそれを引用して人間がどういうものであるか説明しています。少し開きましょうか。ローマの3章開いていただけますか。福音書の次が使徒の働きです。使徒はイエス様が天に帰られて聖霊が下って弟子たちを通して主が働いた記事が書かれてて、そしてローマの手紙、これは迫害の先頭に立ってたパウロが復活のイエス様と会って変えられて、伝道者として彼を用いられる、使徒として用いられます。その彼によって書かれたのがローマの手紙で、3章の10節で彼はこのように言ってます。それは次のように書いてある通りです。その前に9節にはユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。ですからすべての人は罪のもとにあることを聖書はどのように書いてあるのか、こう書かれています。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない、これがすべての人の状態であると聖書は教えています。誰も神の前に罪のない人などいません。すべての人は罪があり、義人はいない、一人もいない、それがを聖書は書いています。十字架の下でそのことが民衆、指導者たち、そしてローマ兵、さらに犯罪人に至るまで皆同じようにイエス・キリストのことを罵り嘲笑いました。しかしイエス様は、さあ戻りましょうか、どうなさいました。十字架の上で彼らのために祈られたわけです。 34節に、父よ彼らをお許しください、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様はご自分をあざけり笑う人たちのために、父よ彼らをお許しください、何をしているのか自分でわからないのです、侮辱する人たちのために、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、悪行を言う人たちのために、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。このように祈られました。信じられない祈りです。耳を疑ってしまいます。自分を苦しめる人のために、悪行を言う人のために、侮辱する者のために祈るなんて私たちにはとても信じられません。しかし主は祈られました。父よ彼らを許してください、彼らを罰してくださいとイエス様はおっしゃらなかった。彼らが悔い改めてもそれは嘘かもしれません。信じないでください。どうぞ彼らを滅ぼしてください。同じことを彼らを繰り返すんです。そのように彼らを滅ぼしてください。人間がどういうものか知ってます。滅ぼしてください、そういうふうにはイエス様おっしゃらなかった。人間の弱さを知り、それを憐れみ、そこから助け救い出してくださる方です。しかし罪を曖昧になさることではありません、方ではありません。すべての人は自分の罪のゆえに神の裁きにあって当然です。滅ぼされて当然です。しかし神は憐れみ深いお方です。憐れみ深いお方です。滅んで当然なんですが、私たちが滅ばないためには神ご自身が私たちを救ってくださる方法しかないわけです。神は憐れみを示してくださいました。私たちを愛して一人子を使わしてくださいました。神の望みは一人でも滅びることを望みません。神は一人でも滅びることを望まれません。どんなに悪人でも神は滅びることを望んでおられません。悔い改めて、すべての人が悔い改めて救われること、これが神が望んでおられることです。しかし自動的にすべての人が救われるわけではありません。イエス・キリストはすべての人のために十字架におかかりになりましたが、自動的に救われるわけではありません。救いは信じるか信じないかです。神が使わされた救い主イエス・キリストを信じるか信じないかによります。今見たようにここですべての人がイエス・キリストをあざけり笑いました。悪行を言いました。侮辱しました。拒みました。ところが一人の人は悔い改めてキリストを信じる応答をしましたね。誰でした？犯罪人の一人でした。彼はもう一人の犯罪人と同じように最初はキリストに悪行を言ってました。もし神の子なら降りてこい、私たちを救え、救えないのか。同じように彼も悪行を言ってたわけです。しかし彼はイエス様の言葉を聞きました。心が変えられました。そしてこう言いました。40節見てください。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。もう一人とは犯罪人の一人ですね。彼は悪行を言って、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。もう一人の方も同じように言ってたわけですけど、彼は心が変わっていくわけですね。そしてここにおいてもう決定的に彼は変わって、彼の言葉を聞けば分かります。彼は もう一人をたしなめて言うんですね。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位のお付きになるときには私を思い出してください。この犯罪人は以前は神を恐れない人でした。人が悪いことをするのは神の存在を認めないからです。あるいは認めていても神を恐れないからです。彼も以前は神を恐れなかったので自分の好き勝手なこと、邪悪なことをしたわけです。人のものを奪い、そして人を殺すという最悪なことをしたわけです。しかし今彼は死を目前にして神の存在を認めました。神に対する正しい恐れの心を持ちました。彼はもう一人の犯罪人をたしなめて言いましてね、お前は神をも恐れないのか。彼も以前恐れてなかったわけですけど、今神の前に次の瞬間立たされる自分がいて、彼は恐れたわけです。お前は恐れないのか。そして彼は自分の罪を認めてますね。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言いました。お前は神を恐れないのか。我々は当然このような罰を受けて当たり前だ。自分の罪を彼は認めたわけです。神を認め、自分の罪を認め、そして何を認めるんですか。だがこの方はって、イエス様は悪いことは何もしなかったのだと。イエス様がキリストは罪のない方であることを彼は認めました。神を認め、自分の罪を認め、キリストは罪のない方であることを認め、さらに彼は自分の罪を認めるだけではなくしてキリストに救いを求めているわけですね。イエス様、イエス様、イエス様は主は救い、神は救いっていう名の意味の方です。イエス様、主の皆を呼ぶ者は誰でも救われると聖書は教えてます。イエス様、この方以外に天の下で私たちを救いうる名は誰にも与えられてないと使徒の4章の12節には書かれています。イエス様、あなたの御国の月になる時には私を思い出してください。そのように彼はキリストに救いを求めました。彼は神の憐れみによって最後の瞬間イエス様が誰であるか分かりました。あなたの御国の位にお着きになる時にはと言ってイエス様が神の子であると信じました。今十字架にかかってもう死のうとしているのにイエス様は死で終わる方ではない。この方はよみがえり、そしてあなたの御国の位と言っているように神の栄光の右の座にこの方が着かれる方であること、すべてを治める方であることを彼は信じたわけです。なぜ心が変えられたんですか。イエス様は彼のためにも取りなしの祈りをなさったからですね。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られました。彼はイエス様の言葉を聞いて私を思い出してください、イエス様私を思い出してください、あなたの御国の位に着く時にはどうぞ私を思い出してください、そのようにイエス様に助けを求め救いを求めイエス様を 信じました。彼の理解がどれほどあったのか分かりません。しかし神は全てをご存知でした。彼が口先だけではない、本当に自分の罪を認めて、この方しか救いはない、その方に救いを求めました。するとイエス様は何ておっしゃるんですか。最後に43節ご覧ください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますとイエス様はおっしゃいました。パラダイスとは神の国です。天の御国です。神がおられるところ、キリストがおられるところ、神と共に住むところ、それが天の御国です。そこはもはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもないところだと黙示録の21章の4節には書かれています。私たちはこの肉体の命が終わった次の瞬間、キリストを信じた者はすぐに神の国に入れられます。どこに行くのかさまようということなどありません。どこかでまた待合室があって、そこで待っているわけでもありません。イエス様はここで、いつ私と共にパラダイスにいると言われました。今日っておっしゃった。今日なんです。明日ではありません。この犯罪には人には明日はありませんでした。そして良いことをしたらとはイエス様はおっしゃいましたんでした。あなたはこんなひどいことをしたんだから、その罪の償いをしたらあなたは神の国に入れられるよとイエス様はおっしゃらなかったわけです。良いことをする時間彼にはありませんでした。また信じたんだったらバプテスマを受けなければ、洗礼を受けなければあなたは入れませんともイエス様はおっしゃらなかった。彼は洗礼を受ける時間もありませんでした。良いことをする時間もなければ、宗教的な儀式をする時間もありませんでした。罪の償いをする時間もなかったわけです。何がわかるんですか。ここからわかることは、私たちが救われるのは私たちの人間的な努力や熱心さや意欲や何かの良い行いは全く関係ないということです。宗教的な儀式も全く関係ないということです。良いことをするとかしないとか、そういうことのレベルではないという。私たちが救われるのはただ神によるだけなんです。神の憐れみによるものなんです。神の恵みによるものなんです。救いは神が一方的になしてくださることなんです。御霊の働きによるものです。神によって生まれなければ神の子になることはできません。過去の生活がどうであれ、本当に心から神を認め、自分の罪を認め、キリストが本当に必要であること、その方に救いを求めること、それ以外に救いの道はありません。神の憐れみ、恵みによるものなんです。そして私たちに必要なことは、その方を信じる信仰ですね。神がしてくださったことを信じることなんです。神は何をしてくださったんですか。私たちを愛してくださいました。何でその愛がわかるんですか。一人子を使わしてくださいました。イエス様は何をしてくださったんですか。私たちの罪をすべて負ってくださったわけです。身代わりとして十字架で死なれました。私たちの罪の身代わりです。代わりに裁きを受けてくださいました。葬られました。完全に死にました。しかし良い知らせは、聖書の示す通りに、この方は死人の中よりよみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが神の恵みの福音です。あなたはどうでしょうか。このキリストを信じたでしょうか。自分の罪からの救い主として信じましたか。神の前に罪は許されているでしょうか。 どうぞキリストを信じてください。そうすれば全ての罪は許され、永遠の命が与えられます。いつ与えられるんですか？死んでからではありません。今この瞬間なんです。今日が救いの日なんです。私たちは死んで永遠の命を持つわけではありません。今生きているこの段階で命は与えられるわけです。永遠の命が与えられるわけです。死んでからでないと分かりません。そういうのは不安でしょうがありません。聖書はそのようなことを教えていません。イエス様は今日あなたは私と共にパラダイスにいるとおっしゃいました。今日なんです。私と共にと言われました。あなたの心の内にイエス・キリストは住んでいるでしょうか？頭だけの信仰ではないでしょうか？本当に自分の罪からの救い主、主としてイエス・キリストがあなたの心の内に豊かに宿っているでしょうか？この方がおられるところがパラダイスなんです。神の国なんです。私たちはしっかりとこの方を信じましょう。そしてこの方の言葉が心の内に豊かに宿るようにしましょう。パラダイス、主が共におられるところ、私たちはそこに住む特権がすでに与えられていることを感謝して生活しましょう。まだ曖昧の方、どうぞ今日しっかりと信じてください。今日初めての方、私もキリストを信じたいです。そのようなあなたが信じるのであれば、あなたも今日パラダイスに入る特権が与えられます。私たちはこの特権が与えられていること、神のことされていること、神の国に住めること、そのことを覚えて日々感謝して生活しましょう。来週はイエス様が復活されたイースター礼拝です。家族友達を祈って誘いましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様、あなたが私たちのためにもそのように取りなしてくださったので、私たちもあなたの福音を聞いてあなたを罪からの救い主として信じることができた神の恵みを心から感謝します。今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃった主がいつも私たちと共にいてくださいますように。そして私たちがいつもあなたを思い起こしてあなたの言葉を思い出して生活できますように。主がどうぞ今週も私たちと共に歩んでください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。